同性の37例点。その1、同性は贅沢な経験。同性は贅沢な経験です。恵まれた経験です。二人にとっては簡単に実現できた同性かもしれません。二人は同じ場所で一緒に暮らしているだけと思うかもしれません。しかし、世の中全体で見ると、同性が羨ましくてたまらないカップルは多く存在します。世の中全体で見れば、同性を経験しているカップルは少ないのが現実です。それは同性をしようと思わなかったという場合だけではありません。同性をしたくても事情があってできなかったという場合もあります。世の中には同性したくてもできないカップルが大勢います。時間に余裕がない。経済的に苦しい。両家の両親が大反対している。同性は全ての人が経験できるわけではなく、時間的、経済的、家族的な余裕があるからこそできる経験です。だからこそ、同性は贅沢な経験です。同性をしなくても結婚は可能です。同性は余計なプロセスかもしれませんが、余計なプロセスを楽しめるからこそ贅沢と言えます。同性は恋人以上夫婦未満の特殊な団体です。同性とは魅力的で貴重な経験です。結婚する前に同性をしたという思い出話も同性を経験したからこそできること。結婚する前に結婚の予行演習ができるのはなんと贅沢な経験でしょう。結婚する前に実体験を通して結婚の準備ができます。別れることになったとしても戸籍に傷はつきません。同性したくてもできないカップルが見れば羨ましい状況に見えるでしょう。自分の置かれた恵まれた状況に気づくことです。あなたは今恵まれた経験をしている最中です。同性できなかったカップルの分まで楽しむくらいがいいでしょう。同性ができる喜びと幸せを感じ取りながら一日一日を大切に過ごしてください。贅沢な経験に甘んじることなく挑戦と変化に立ち向かい2人のさらなる発展を目指しましょう。同性は贅沢な経験であることに気づく。同性の30の名言。その2、同性の背後には理想と現実のギャップを埋めること。同性を始めると理想と現実のギャップに驚くでしょう。意外と生活がすれ違って会う時間が少ない。ラブラブの生活をイメージしていたのに実際は平凡な共同生活。スムーズに生活できると思っていたのに実際はトラブルばかり。貯金ができると思っていたのに細々した出費が多くて思うようにいかない。毎日一緒に暮らしているのにかえって意思疎通が難しい。同性前に描いていた夢の生活は同性を始めてすぐ打ち砕かれるのが現実です。同性を始めると理想と現実のギャップが大きく悩んだり落ち込んだりすることもあるでしょう。しかしここに誤解があります。そもそも完全に理想通りの同性は存在しません。理想通りの同性は映画やドラマが作り上げたイメージです。雑誌のキャッチコピーに呼ばされているだけ。同性を始めると大なり小なり何らかのギャップに直面することになります。では同性の背後とは何か。同性の背後には理想と現実のギャップを埋めることにあるのです。同性には理想と現実のギャップがあって当然です。大切なのはそのギャップをどう埋めていくかです。うまくいかないで終わってはいけません。うまくいかないならどうすればうまくいくか考えましょう。価値観が理解できないで終わってはいけません。価値観が違えばどうすれば認められるか考えましょう。生活習慣が合わないで終わってはいけません。生活習慣が合わなければどうすれば寄り添えるか考えましょう。理想を現実に近づけ、現実を理想に近づけます。理想と現実のギャップはゼロにできなくても近づけることが可能です。どれだけ近づけるかは2人の愛と気持ちと努力次第。それこそ同性の醍醐味です。同性の理想と現実のギャップを埋めることに楽しみを見出していく。同性の30の名言。その3、同性では悩むこともあって当然。大切なのはその後。同性では悩むこともあって当然です。思ったより同性が平凡でつまらない。お互いの生活サイクルが違ってすれ違いが目立ってきた。だんだん万年が出始めてきた。不満のない同性はありません。生まれも育ちも違う人が一緒に暮らせば何らかの不満が出てきて悩むことになるでしょう。しかし悩んでいるだけでは何も変わりません。辛い、苦しい、大変だけで終わってはいけません。もうダメだと思っていると本当にダメになります。どんどんストレスが増え、状況が悪化して家族や同性会場に向かうだけになります。大切なのはその後です。悩みが出てきたらきちんと考え改善しましょう。思ったより同性がつまらないならどうすれば楽しくなるか考え改善する。すれ違いが増えたならどうすれば会う時間を増やせるか考え改善する。万年が目立ち始めればどうすれば新鮮な刺激を増やせるか考え改善する。これが乗り越えるということです。投げかけの人ではあるのではありません。きちんと考えて改善できる人になりましょう。偶然や成り行きに任せるのではなく意識的にコントロールすることが大切です。対策を考えることで発想力や想像力が身につきます。改善に向けて行動していくことで行動力や忍耐力も身につきます。投げかけで終わらせずその後の行動を心がけてください。きちんと考えて行動ができるなら同性だけでなく結婚してからもうまくいきます。同性で悩むことがあれば投げかけで終わらせずきちんと考え改善に向けて行動する。同性の30の名言。その4、パートナーとの違いは否定するように言っている。パートナーとの違いを否定していませんか。同性を始めればパートナーの意外な価値観や生活習慣に気づくでしょう。自分とは違った特徴があると変、おかしい、不自然などと指摘しがちです。料理の作り方が変、寝相がおかしい、本の読み方が不自然、珍しいことや不慣れなことが見つかると反射的に拒否反応を示しやすい。もちろん迷惑や不快になることならきちんと伝え直してもらうことも大切でしょう。自分に悪い点があることが分かれば他の場面で恥をかかなくて済みます。納得のいくしてきないようならパートナーは教えてくれてありがとうと感謝してくれるでしょう。しかし自分が気に入らないという理由だけで価値観や生活習慣の何でも否定するのはよくありません。変、おかしい、不自然と違いを否定されたパートナーはどんな気持ちになるでしょうか。価値観や生活習慣の非難されただけであっても自分の人格や生き方まで否定されているように感じるでしょう。価値観も生活習慣も味方を変えると個性です。パートナーの個性を否定するとパートナーとの関係まで悪くなります。生まれ育った環境が違うのですから違いがあって当然です。意外な原因は違いではなく受け止め方です。海外旅行を思い出してください。海外旅行では多くの違いを見つけますが意外な違いはずです。こんな違いがあるんだね、楽しいね、面白いねと心地よく感じるでしょう。同性でも同じです。パートナーとの違いは否定するのではなく受け入れましょう。そういう違いがあるんだね、面白いねと前向きに受け止めれば違いが見つかっても意外がしなくなります。もちろん全てを完全に受け入れるのは難しいでしょうが、受け入れようとする姿勢が大切です。違いを楽しむようにすると心の折り合いがまさに受け入れられるようになります。楽しんで受け入れようとする気持ちがあるから違いがあってもスムーズに吸収できます。パートナーとの違いは否定せず受け入れる。同性の30の名言。その後、価値観や生活習慣の違う同性だからこそ楽しみが増える。価値観や生活習慣が違ったら同性がうまくいかない、そう思っているなら誤解です。もちろん重大な違いがあるなら同性がうまくいかない限界もあるでしょう。例えばお互いの金銭感覚が全く違うなら苦労が増えます。パートナーによる暴力行為や不貞行為などがあればトラブルは深刻です。どうしても耐えがたい事情があれば別れや同性解消を検討する必要もあるでしょう。しかし価値観や生活習慣が違っただけで同性がうまくいかないと思うのは大げさです。過去の事例を見れば価値観や生活習慣が違ったカップルでも結婚できて仲良くしている事例が数多くあります。価値観や生活習慣が違うだけでうまくいかないなら世の中は誰も結婚できなくなります。価値観や生活習慣が違って大いに結構、大切なのは違いを認め受け入れていくことです。反発や違和感を覚えることでも一度心を大きくして受け入れてみてください。学ぶ、楽しむ、味わうなどを意識すると受け入れやすくなるでしょう。面白い価値観だね、不思議な生活習慣だね、価値観や生活習慣に違いがあるからこそ楽しみが増えます。時には自分の視野や世界観を広げる機会もなるでしょう。迷惑や違和感が耐えがたいなら2人で話し合って解決策を考えてみてください。2人で話し合って解決策を考えることも2人の絆を深める機会になります。価値観や生活習慣が違っても重大な差がない限り救いはあります。尊重と助け合いを通して価値観や生活習慣の違いを楽しみに変えてしまいましょう。むしろ価値観や生活習慣の違う同性だからこそ楽しみが増えると考えてください。多くの発展、驚き、感動を楽しめる同性はなかなか豊かで贅沢ではありませんか。価値観や生活習慣の違う同性だからこそ楽しみが増えるのです。価値観や生活習慣が違っても違いを楽しみながら受け入れる。同性の30の名言。その6、違いは嫌なものではなく楽しむもの。同性を始めると2人の価値観や生活習慣に違いがあることに気づきます。金銭感覚に違いがある、掃除の仕方に違いがある、趣味の考え方に違いがある、食事の味付けに違いがある、休日の過ごし方に違いがある。 100% 相性が良いと思っているカップルでも同性を始めると何らかの違いがあることに気づきます。しかし違いが見つかっても意外がしないこと、変、おかしい、不自然と思うことでも一度落ち着いて考えてみてください。2人とも生まれも育ちも違うのですから価値観や生活習慣に違いがあるのは当然です。政治や善悪にこだわるとすぐ喧嘩になります。あなたの心の中に違いを認めない価値観が眠っているのではないでしょうか。違いがあるくらいで意外がするのはまだまだ心が小さい証拠です。このくらいで意外がするなんて自分はまだまだと思うこと。違いは意外がするのではなく楽しむようにしましょう。同性では心の余裕が大切です。 一旦正しい間違っていると区別するのはやめて心を大きくして受け止めてみます。価値観に違いがあればイライラするのではなく楽しんでください。面白い価値観を持っているねと受け止めると今までと違った感じ方ができるでしょう。生活習慣に違いがあれば腹を立てるのではなく面白くなってください。不思議な生活習慣だねと受け止めると不思議な感覚を味わえるでしょう。楽しもうと思うから楽しめます。違いに接することは自分の心を大きくするトレーニングです。今すぐ心がければ今すぐ実現できます。価値観や生活習慣の違いはイライラするのではなく楽しむようにする。同性の30の名言。その7、自分のために買ってきたものを2人で分ける。これだけで幸せになる。幸せはどうすれば増やせるのでしょうか。幸せを増やしたいなら独り占めより私がいいと意識しましょう。もちろん自分のお金で買ってきたものなら自分のもの。相手に分けたりあげたりする規則もルールもありません。独り占めしても全く問題はありません。しかし同性を始めたらその考え方を進化させてほしい。自分だけの幸せではなく、あくまで2人の幸せを考えることが大切です。2人の幸せを願うならもっと進化させた考え方があります。それが私が言ったのです。自分のために買ってきたものを2人で分けるだけでいい。もったいないと思うかもしれませんが誤解です。2人で分けると幸せが減りそうですが、物質に囚われているからそう思うだけです。2人で分けることで得られる心の豊かさに着目すれば、実は幸せが増えていることに気づきます。例えばある日あなたは自分が食べるためにバウムクーヘンを買ってきたとします。自分のお金で買ってきたバウムクーヘン、それを独り占めするのではなく2人で分けて食べましょう。私がいいです。この瞬間共感共有共通体験が得られます。2人で美味しいねと共感できます。バウムクーヘンの美味しさを共有できます。同じバウムクーヘンを食べたという共通体験もできます。食事の量は減りましたが幸せの量は増えたのです。これが幸せです。幸せとは心で感じること。幸せとは本来物質的な豊かさではなく精神的な豊かさのことを言います。精神的な豊かさを増やす工夫をすれば結果として幸せになります。だから独り占めではなく私が幸せになりたければ私が意識しましょう。高価なもの大きなものである必要はありません。安価なもの小さなもので十分です。まずお菓子から挑戦してみてはいかがでしょうか。自分のために買ってきたものを2人で分ける。これだけで幸せになれるのです。独り占めをするより2人で分ける。同性の30の名言。その8、ルールだからと思って家事をすると苦痛になる。自分のためと思って家事をすると楽しくなる。家事をする際どんな気持ちで取り組んでいますか。まず同性では役割分担を決めます。役割分担に沿って家事をするときはルールだからと自分に言い聞かせて取り組むことが多いかもしれません。本当はサボりたいけど2人で決めたことだから仕方なく取り組んでいるといった心境ではないでしょうか。もちろんきちんと家事に取り組んでいるだけでいいのですが、どことなく心が重い感じがします。義務やルールで行動してもワクワクできません。ルールだからと思って家事をすると苦痛になるのです。こういう時こそ発想の転換です。ルールだからではなく自分のためと思いながら家事をしてみてください。自然と心に火がつきやる気が出てくるはずです。洗濯や掃除をするなら少しでも効率よくできる方法を考えます。食事を作るときもパートナーの栄養バランスを考えることは自分の栄養バランスを考えることになります。料理の上で見なければ別の場面で役立つでしょう。同性中に身につけた家事能力はたとえ同性対象になっても無駄になりません。腹の子花嫁の修行、自己啓発、自分磨きとして家事をこなせば自分の価値を高めることにもつながります。自分のためと思えばワクワクして楽しい気持ちが生まれます。家事は仕事も軽くなり体も動きやすくなる。早く家事がしたいという気持ちにさえなるのです。ルールだからより自分のためと思って家事に取り組む。同性の30の名言。その9、夫婦生活50年と比べよう。同性生活1年なんて短いもの。同性生活1年、そう聞いたときどう感じますか。1年も同性をするなんてない。随分長く同棲している。1年も同棲をしていられない。長々しい印象を受けるかもしれませんが誤解です。現在の時間の進み方で1年と考えるから長く感じます。夫婦生活50年と比べて考えてみてください。例えば30歳前後で結婚したとします。不良事故、病気、離婚さえなければ夫婦生活は50年ほど続くでしょう。つまり同棲生活1年で夫婦生活50年が決まるのです。夫婦生活50年と比べれば同棲生活1年は短期間、一瞬といっても過言ではありません。同棲の1年も長いと思ってはいけません。実際のところたった1年です。これから50年の夫婦生活を決める大事な1年、夫婦生活50年を決める1年と思えばいかに重要で価値のある1年であるか実感できるでしょう。たとえ同棲生活が2年や3年になったとしても夫婦生活50年に比べればまだまだ短期間、10分の1すら達していません。この事実に気づけば心の器も大きくなり同性の抵抗感が小さくなります。少々同性が並びても動じなくなります。少々嫌なことがあってもイライラしなくなります。少々トラブルがあっても踏ん張れるようになります。無駄な同性は一つもありません。同性は人生に対する誠実な取り組みなのです。同性の1年は夫婦生活50年と比べて短い期間であることに気づく。同性の30の名言。その10、同じベッドで一緒に寝ることが愛の証は限らない。同性を始めたらダブルベッドで一緒に寝たい。映画やドラマではカップルがダブルベッドで仲良く一緒に寝ているシーンを見かけます。そうした影響もあってか同性するなら同じベッドで一緒に寝るのが当たり前と考える人もいるかもしれません。同じベッドなら手をつなぎながら寝ることができます。スキンシップもしやすくなります。パートナーの愛くるしい寝顔も好きなので見られるでしょう。もちろんお互い希望しているならダブルベッドで一緒に寝るのもいいでしょう。隣に愛する人がいれば心の愛で満たされ夜もぐっすり寝られる人もいるはずです。毎日一緒に寝ることができるのも同性ならではのメリットの一つです。しかし同性するなら同じベッドで一緒に寝るのが当たり前と思っているなら注意が必要です。同じベッドで一緒に寝ることが愛の証は足りません。同じベッドで寝ることと愛の証は別問題です。快適な睡眠を優先させて別々に寝たい人もいます。現実問題として一緒に寝るといびきや寝返りで睡眠を妨げてしまうことがあります。本人に悪いはなくても無意識に行われるため作業がありません。相手が夜中にトイレでベッドを離れるだけでも動きや揺れで睡眠を妨げられます。寝返りも相手に気を使わなくてはならず自由にできなくなります。睡眠は三大欲求の一つですから停止できません。無理やり一緒に寝ることで疲れが取れなかったりストレスが溜まったりしてお互いの生活に悪影響が出てはいけません。もしパートナーが別々に寝たいことを希望するなら心よく受け入れましょう。寝室は同じまま睡んで寝るのもよし、完全に別々の部屋で寝るのもよし、同じベッドで一緒に寝ることにこだわりすぎないことです。あくまで2人の同性ですから2人の好みが一致する寝室環境を整えましょう。2人が仲良くなるなら別々に寝るのも優先択肢です。同じベッドで一緒に寝ることにこだわらない。同性の30の名言。その11、良い朝は良い笑顔から始まる。朝むっつりした表情になっていませんか。寝起きはうとうとして頭がぼっとするかもしれません。眠くて怪我な表情になっているかもしれません。しかし無言無表情のまま2人で朝食を食べていると雰囲気が悪くなります。せっかくの食事も美味しく味わえなくなります。同棲中も関わらず一人暮らしの時と変わりません。ニコニコしながら朝を始めましょう。眠くてぼっとするかもしれませんが少しだけ気合を入れてください。一日の中でも朝は特別な時間です。朝は一日の流れを作る大事な時間です。一日のテンションも朝で決まります。心は元気がなくても顔だけはニコニコした表情を心がけましょう。朝はおはようと元気よく挨拶をしましょう。どれだけ同棲になれたとしても朝だけはきちんと挨拶をします。2人で朝食を食べながら今日も一日頑張ろうねという言葉を交わしましょう。ニコニコしながら2人で朝食を取れば食事も美味しく感じられ会話も弾みます。家から出るときは行ってきます、行ってらっしゃいと声をかけましょう。たった一言ですが朝のテンションの作る大事な言葉です。最初はテンションが低くても高い言葉と元気な表情を心がけていくうちにだんだんテンションが上がります。勢いの良い流れを作ると午前中の仕事も高まります。朝は忙しくて時間がないから早め早起きを心がけます。バタバタ過ごすのではなくゆっくり過ごすように心がけると心も余裕が出てきます。朝の雰囲気が良ければ同性全体の雰囲気も良くなります。ぜひ朝の笑顔を大切にしてください。良い朝は良い笑顔から始まるのです。朝が眠くても悪くても2人で元気よく過ごす。同性の30の名言。その12、譲ることも愛情表現。同性では譲り合いの精神が大切です。お互いの主張がぶつかったとき自分の主張を主張するのはよくありません。特にこだわりがなければパートナーに譲りましょう。いいよどうぞとパートナーの意思を尊重するだけでいい。それでは我慢しかない主導権の握られる振り回されると思うかもしれませんが無用の心配です。確かに偏る関係になる場合もありますが一時的です。本当に優しい気持ちで譲ったなら関係が偏ることはありません。譲ることも愛情表現です。譲る行為の裏には愛情があります。あなたが譲ったときパートナーに愛情を示したことになります。譲った瞬間トラブルを回避できるだけでなくパートナーは優しい気持ちに包まれるでしょう。自分を大事にされ嬉しい気持ちになります。 あなたの愛情に気づいたパートナーは好意を返したい気持ちになり、別の機会で譲ってくれるはずです。パートナーに譲られたときは素直にありがとうと感謝しましょう。パートナーから愛情を表現されたことになります。譲られたと考えるより愛情を表現されたと考えましょう。譲られるという関係は愛情を表現するされるという関係でもあります。お互いに譲られる良好な関係を保てるのです。譲る行為は愛情表現の一つとして実践していく。同性の30の名言、その13、お金のゆとりは心のゆとり。同性を始めればお金のゆとりを作りましょう。二人で生活費を出し合う場合、選択肢の幅が広がります。一人なら小さな経済力でも二人なら2倍になる。選べる賃貸物件、購入できる数、買える食材。一人の収入では厳しくても二人でお金を出し合えば余裕ができます。せっかくの同性だから華やかな生活にしたい。許容範囲が広がって奮発したくなるかもしれませんが、ここが落とし穴です。二人で生活費を出し合うときはお金の余裕を大切にしてください。ギリギリの状態は避け、余裕のある状態にしておくのが賢明です。お金の余裕と心の余裕は連動しています。お金に余裕がなくなると心の余裕もなくなります。心がギリギリしてくると小さなことにもストレスを感じ、イライラしやすくなる。パートナーとして態度も悪くなり、同性の失敗を招きやすくなるのです。極端な節約は不要ですが、少なくとも贅沢は避けておくのが賢明です。例えば、部屋がの際、許容範囲のギリではなく余裕を持たせて決めるようにします。食事はフランシスのないようにして、たまに贅沢をする会がいいでしょう。新しい家具を買うより常に持っている家具でやりくりできるならそうします。電気代、ガス代、電話代ももっと安い料金プランにできないか検討しています。余計な贅沢は避け、無駄な出費を抑えるようにします。生活に支障が出ることを気にする必要はありませんが、無駄な出費はどんどん省くようにしましょう。貯蓄が増えて余裕ができると自然と心も余裕ができます。余裕ができると笑顔も増えます。生活は質素であっても心に余裕があれば仲良く同棲を続けることができます。ギリギリの生活は避け、余裕のある生活を心がける。同棲の30の名言、その14、パートナーも結局は他人、完全に分かり合うのは難しい。パートナーは私の一番の理解者、言葉はなくても私の心を読み取ってくれるだろう。パートナーなら私のどんなことでも笑ってくれるだろう。大きな期待を持って同棲を始めることでしょう。確かに愛し合っている2人なら結束も強く結ばれているでしょう。時には言葉がなくても一心伝心で一つができることもあるかもしれません。習慣、考え方、価値観など何から何まで理解できたりしてもらえたりずっと期待するのではないでしょうか。もちろん期待するのはいいのですが、過剰な期待には要注意です。期待が大きすぎるとそれは果たせなかった時大きな失望や楽観が襲ってくるでしょう。パートナーも結局は他人です。完全に分かり合うのは難しい。不可解しやっている恋人同士であっても元々は他人同士。生まれも育ちも違いますから、お互いを完全に理解できるとは限りません。むしろ完全に理解できない方が自然です。完全に分かり合うのは理想的ですが、現実には困難です。心は一つかもしれませんが、肉体は別々です。たとえ結婚して夫婦になっても完全に分かり合うまでには長い年月を要します。すべてを理解できない、すべてを理解してもらえないと控えめに思う方がまだ気持ちは楽になります。同棲する状態であっても過度な期待はやめて控えめの期待で済ませておく方が無難です。自分の気持ちをすべて理解してくれなくても腹を立てないこと。少々正直なことがあってもイライラしてはいけません。パートナーも他人だから仕方ないよねと思えば心が広くなります。同棲に少し冷めた見方に思いますが、このくらい腹を持った考え方の方が冷静になります。何かトラブルがあっても余計な失望や楽観を防げるため結果として長続きします。パートナーも結局は他人という意識を持ちながら同棲生活を送る。同棲の30の名言、その15、パートナーに完全を求めない。パートナーの不完全を認めていくことが同棲の意義。パートナーに完全を求めるのはやめることです。別々で暮らしていた頃はパートナーの素晴らしいところばかりが見えるもの。魅力的な外見、優しい性格、スマートな振る舞い、恋愛はお互いの良いところだけを見せ合っていればそれでうまくいきます。気持ちのつながりだけで仲良くなれた。ところが同棲となるとそうはいきません。同棲は共同生活、お互いに助け合いながら一緒に生活をしなければいけません。一緒に暮らし始めるとパートナーの新たな一面を知ることになるでしょう。魅力的でない外見もある、変な性格もある、だらしない振る舞いもある。24時間同じ部屋で一緒に暮らしていると相手の良い面だけでなく悪い面もたくさん知ることになります。思っていた人とは違ったと幻滅しそうになるかもしれませんが、誤解しないでほしいのです。そもそも誤解していたのは自分です。世の中に完璧な人は一人もいません。今までは恋愛に喜んで現実が見えていなかっただけです。思考力が低下して盲目になっていただけです。パートナーが完全だと誤解をしていただけです。パートナーに完全を求めないことです。パートナーに不完全なところがあっても閣下しないことです。同性の意義とは何か。同性とはパートナーが不完全であることを認めていく生活でもあります。気に入らないところがあっても完了なところで受け入れることです。そんなだらしないところがあったのだね、そんな変なところもあったのだね、たまにはうまくいかないこともあるよね。人間は不完全です。不完全の前提にパートナーと同棲すれば想定外や期待外れがあっても楽観や失望を抑えられます。パートナーの不完全を認めていくことが同性の意義です。パートナーの不完全を認めていく。同性の30の名言、その16、家事をしているのではない、修行をしているのだ。家事を生活上の実務と思うだけではつまらない。家事は家事でしかないと思うかもしれませんが、味方を変えてください。同性の家事は味方を変えると全て結婚に向けた修行です。男性にとっては花婿修行です。女性にとっては花嫁修行です。炊事も掃除も洗濯も家事をしていると考えるのではありません。修行をしていると考えましょう。技を身につける行為、精神力を高める行為、そして自分の可能性を広げる行為です。修行なのですから厳しい改善で当然です。同性は結婚の旅行演習です。花婿修行、花嫁修行をしていると思えば辛い困難の前向きに受け止められます。同性中に培った家事能力は結婚してからも大いに役立ちます。本気で家事に取り組めば花婿修行、花嫁修行という枠を超えて人間性を高めることにつながります。家事を淡々とこなす様子は一見平凡ですが、心では変化が起こっています。繰り返しの単調な作業であってもやりゆく力を養っています。家事を通してしっかり体を動かせば運動不足の解消になり、体力も身につけられます。愚痴を言わずに家事ができればもっと良い。不平不満を漏らさず家事に取り組むとメンタルの鍛錬になります。家事を通して身につけた体力、忍耐力、集中力は結婚だけでなく仕事でも生かされるでしょう。全ての家事は能力向上と精神鍛錬に役立ちます。結果として人間性を磨くことにもつながります。ぜひ修行だと思って取り組んでみてください。苦しみが快感に変わるはずです。家事は修行だと思って取り組む。同性の30の名言、その17、同性を料理の腕を磨くきっかけにしようではないか。同性を料理の腕を磨く機会にしましょう。別々に暮らしていた頃は手料理を食べてもらう機会は限られていましたが、同性となると違います。一緒に暮らすことになるので毎日自分の作った手料理をパートナーに食べてもらいます。料理を負担と思えばそれまでですが、発想を切り替えましょう。同性を料理の腕を磨くきっかけにしようではありませんか。料理を負担と思えば仕事になりますが、自分磨きと思えば娯楽になります。せっかく同性しているなら思い切り料理の腕を磨いてやるぞ。心に火をつけて料理の腕を磨く絶好のチャンスと思えば、やる気の決め気がなってくるでしょう。自分のために作る料理とは違い、食べてもらえる相手がいるとモチベーションが高まります。ましてや食べてもらえる相手が愛する人なら一層気合が入るでしょう。同性を始めたら毎日手料理を食べてもらえる機会に恵まれます。料理は気分転換、ストレス発散といった効果もあるので良い時間も過ごせます。大切なのは今までではなくこれからです。今までは料理が下手であってもこれからうまくなっていけばいい。コンビニの弁当やお惣菜も美味しいですが、自分が心を込めて作る料理はもっと美味しい。パートナーをよく知らなかったからこそ、パートナーの好みを反映させた絶妙な料理を作れるでしょう。料理の腕を磨く、パートナーに喜んでもらうという目的がはっきりすると、ますます料理をするのが楽しくなります。前向きな気持ちで料理の腕を磨こうと決意すれば、同性はもっと楽しくなります。料理がどんどん上手くなっていけば、パートナーも喜んでもらえ、関係も同性もうまくいくのです。同性を料理の腕を磨くきっかけにする。同性の30の名言、その18、完璧にしようと思うといつか心が折れる。7割でよしと考えればずっと心を保てる。きちんと家事をこなすことは同性の最低条件。2人で決めた役割分担に従って懸命に家事をこなします。パートナーから認められたい気持ちがあれば、家事の取り組み方にも力が入るでしょう。毎日手の込んだ料理を作る。毎日部屋の隅々まで徹底的に掃除する。毎日綺麗に洗濯してシワ一つないことをアイロンがけを頑張る。確実に同性を成功させるためにも完璧にしようと思うのではないでしょうか。もちろんミスも漏れもない完璧な家事ができればパートナーも大満足するに違いありません。すごいね、立派だねと褒められるでしょう。結婚のセットアップもスムーズになると思われます。しかし、ここに落とし穴があります。心だけは素晴らしいですが、現実では困難です。 弱点の舵を目指すのは最初はできてもなかなか長続きしません。単なる舵とはいえ全力で取り組むと手間暇のかかる重労働になります。気力、体力、精神力の消耗が激しいためすぐ限界に達します。完璧にしようと思うといつか心が折れるのです。そこでおすすめなのが7割ルールです。同性の舵は7割でよしと考えましょう。少しくらいできていなくてもいい。小さなミスもあっていい。不利や不足な3割くらいやってもまあいいかという楽観的な考え方も必要です。少しだけ自分を許してやる。その代わりパートナーの舵が完璧でなくても7割ができていればよしと考えます。3割くらいできていないことがあっても笑って見過ごすことも大切です。お互い心の余裕ができるので心が強くなります。7割でよしと考えればずっと心を保てるのです。舵は完璧にしようと思うより7割でよしと考える。同性の30の命令、その19。精神的な距離が離れていれば同棲中ですが孤独や寂しさを感じる。一緒に暮らしているけど孤独を感じる。同棲しているにもかかわらずいつも寂しい。時々同棲中の人からそうした不満の声が聞かれます。普通に考えると同棲すれば孤独や寂しさとは無縁に思いますが、実際はよくある悩みの一つです。理由は様々です。喧嘩をしてパートナーと不安になった。一緒に生活をしていてもほとんど会話がない。お互いの生活サイクルが違っていてすれ違ってばかり。相手が趣味に没頭して自分を相手にしてくれない。新鮮味がなくなってお互いが無関心になった。こうした状況の場合、同棲していても孤独や寂しさを感じることがあります。同棲すれば孤独や寂しさを感じることがなくなると思うのは誤解と考えていいでしょう。物理的な距離に油断しないことです。物理的な距離に油断していると後で痛い目に遭います。大切なのは物理的な距離より精神的な距離です。精神的な距離が離れていれば同棲中ですが孤独や寂しさを感じます。もし孤独や寂しさを感じ始めたらイエローカードです。孤独や寂しさが悪化すると理性と自制心のコントロールが弱くなり衝動的な行動に出ることがあります。成り行きによっては破局に至る可能性もあります。不尊な結果を招く前の対策が必要です。同棲中でも精神的な距離が離れないように心がけましょう。放置したままにしていると精神的な距離はどんどん離れていきます。同棲を始めても日頃から感謝とコミュニケーションの心がけ精神的な距離が離れないように注意しましょう。物理的な距離より精神的な距離を重視する。同棲の30の命令、その20。お金を消費しているのではない。2人の将来に投資をしているのだ。生活費を支払うときどんな気持ちになっていますか。家賃、食費、水道、光熱費。同棲中の生活費は2人分なので金額も大きくなります。たまにはパートナーにプレゼントを送ることもあるでしょう。プレゼントの種類によっては大きな金額になることもあるでしょう。同棲に必要な生活費やプレゼント代は消費しているだけと思っているかもしれません。確かにお金を使えばなくなりますが、消費と考えるのは少し味気ない。ただお金が消えてなくなっているように感じられます。無駄な出費という印象も強くなります。少し考え方を変えてみてください。お金を消費しているではなく2人の将来に投資していると考えるのです。同棲中に必要な生活費は全て将来に向けた投資です。家賃も食費も水道光熱費も全て投資。生活費を出すときこれは将来に向けた投資と思うと意味と価値を感じることができます。たまにはパートナーにプレゼントを送ることもあるでしょう。プレゼントを買うときもこれは将来に向けた投資と思えばワクワクしながら気持ちよく支払えるでしょう。お金に意味を持たせることで気持ちよくお金を出せます。報われるかどうかは別としてお金に意味を持たせて支払う方がポジティブになります。同棲に必要なお金は全て投資です。2人の将来に投資していると思いながら気持ちよくお金を出してください。お金を使う抵抗が小さくなります。ますます同棲中の笑顔が増えます。生活費もプレゼント代もお金を消費しているではなく2人の将来に投資していると考える。同棲の30の命令、その21。アクセルだけを踏む同棲よりブレーキも踏む同棲の方がうまくいく。同棲でアクセルばかり踏んでいませんか。全力で家事を頑張る。欲しいものがあればとにかく買う。パートナーのためなら何でも頑張る。もっと前へ、少しでも前へ、とにかく前へと言わんばかりに頑張るのもいいでしょう。しかしアクセルだけを踏む同棲はいずれ大変になります。すぐ肉体的にも精神的にも否定する。アクセルばかり踏んでいると心も体も余裕がなくなります。いつか限界に達して同棲なんてもういや、やめたいとなるのです。同棲ではアクセルだけでなくブレーキも踏んでください。ブレーキを踏むことも同棲の大切な仕事。少し頑張りすぎているなと思えば休憩する。少し気合を入れすぎているなと思えばリラックスをする。自分の力だけではできないと思えば手伝ってもらう。限界を超えるような無理はしない。毎日全力で家事を頑張るのではなく、たまには上手に手抜きもしてください。手間暇かけて料理をするより店で弁当を買ってきた方が楽な時もあります。欲しいものがあればすぐ買うのではなくぐっと我慢することも大切です。欲しいものを我慢した方が余計なものを増やさずに済みます。パートナーのためとはいえ本人を甘えさせることになるなら自分でしてもらう方がいいでしょう。車はアクセルとブレーキのバランスがあってこそ安全運転も実現できますが、同性も同じ。アクセルだけを踏む同性よりブレーキも踏む同性の方がうまくいくのです。同性ではアクセルだけを踏むより時にはブレーキも踏む。同性の30の命令、その22。ベストでない同性環境の方が結婚生活の良い予行演習になる。同性を始めるならベストな環境にしたい。部屋探しではやはり理想の条件が揃った住まいを探すのではないでしょうか。ところが実際なかなかベストな同性環境を整えられないことがあります。 2LDK の予定だったにもかかわらず 2DK になってしまうかもしれません。勤務地から近い場所を選ぶつもりが少し離れた場所になってしまうかもしれません。2部屋は確保できても収納スペースが限られた部屋になってしまうかもしれません。経済的な事情もあって妥協せざるを得ない時もあるでしょう。住み始めてみると思わぬ不便が見つかることもあるでしょう。しかし同性環境が悪いから同性も失敗と考えるのは大げさです。同性環境はベストでなくてもいい。むしろベストでない同性環境の方がいい。ベストでない同性環境の方が結婚生活の良い予行演習になるからです。同性には結婚生活の予行演習という役目があります。実際の結婚生活ではベストに整うことはほとんどありません。結婚すれば人付き合いが広がって手間暇が増えるでしょう。ますます所有物が増え収納の工夫が必要になるでしょう。子供が生まれたら部屋はめちゃくちゃ流されるでしょう。仕事の都合で引っ越しが必要になることもあれば、冠婚葬祭で急な出費が必要になることもあるでしょう。結婚すればますます厳しい条件の中でやりくりしなければいけません。結婚生活はこのようにいかないことばかりといっても過言ではありません。不便をどうやって乗り越えていくか、2人で知恵を出し合ってください。限られた条件の中でやりくりしていくことも同性の大切な仕事。ベストでない同性環境は2人が協力するためのベストな環境と思います。適当な不便があるおかげで2人で協力する機会が生まれます。絆や結束を強める機会もなります。ベストでない同性環境になるのではなく、生かしてください。ベストでない同性環境の方が結婚生活の良い予行演習になります。同性環境に不便があっても結婚生活の良い予行演習のつもりで乗り越える。同性の30の命令、その23。何をすればいい？よい、これをするね。同性では手伝う時の一言に気をつけましょう。パートナーの家事を手伝う時どんな言葉をかけますか？何をすればいい？この一言に心当たりがあるなら注意が必要です。親切な言葉に思いますが、実はあまり良い言葉ではありません。パートナーに私がする仕事を考えなさいと言っているのと同じです。パートナーに自分がすべき仕事を考えさせるという仕事を押し付けています。仕事を助けるつもりですが、実はパートナーの仕事を増やしています。わざわざ聞くのは不安になる気がないからだよねと誤解されかえって怒らせてしまうこともあります。手伝いの仕事が喧嘩の発端になる可能性もあるのです。ではどう話しかけるのがいいのか。手伝うつもりで話しかけるなら何をすればいい？よりこれをするねの方がスマートです。自分がやるべき家事を自分の判断で決めて着手します。家事の大半は同じ繰り返しです。毎日一緒に暮らしているなら自分がやるべき仕事はおおむね見当がつくはずです。重要な判断が必要な家事を除いて繰り返しの家事ならいちいち聞かずに行動した方がいい。さすがよく分かっている、助かるとパートナーに喜ばれます。何をすればいい？よりこれをするねと話しかけた方が同性はうまくいくのです。何をすればいい？よりこれをするねと話しかける。同性の30の命令、その24。同性でうまくいかないカップルは結婚してもうまくいかない。価値観が合わない。生活習慣が合わない。毎日喧嘩ばかり。同性なのに家出をしたくなる。好きな人との生活なのに家に帰りたくない。同性を始めて2人にギャップがあるのはいいのです。生まれも育ちも異なる2人ですから、価値観なり生活習慣なりギャップがあって当然。むしろギャップを埋めていくことが同性の醍醐味です。2人で話し合いながら歩み寄ればちょうど良い距離感が保てるでしょう。きちんと2人で向き合えばギャップはゼロにできなくても小さくしていくことができるでしょう。しかしそれも程度の問題です。あまりにも価値観が合わない。どんなに頑張っても生活習慣が合わない。話し合っても喧嘩なり余計に溝が深まるだけ。どうしても同性がうまくいかない状況もあるでしょう。そんな時結婚すれば変わってくれるのではないかという期待を抱く人もいるかもしれませんが、要注意です。 同棲でうまくいかないカップルは結婚してもうまくいかないのが一般的です。結婚するとさらに責任と義務が増え、ますます負担が増大します。同棲生活でうまくいかないなら結婚生活はもっと困難になると考えるのが現実的です。同棲は結婚相手としてふさわしいかどうか見極める時間です。ふさわしくないと分かればきちんと別れて同棲を解消させた方がいいでしょう。同棲してダメなら結婚してもダメです。せっかく同棲したのにもったいない。今までの思い出が無駄になる。欲しい気持ちが湧いたとしても現実を直視することが大切です。交際が長く続けば続くほど交際相手と分かりにくくなりますが常連場です。情に流され正しい人生の判断を見失ってはいけません。人生を共に歩めない人と結婚したところで待っているのは地獄です。同棲がうまくいかないなら結婚も諦める。同棲の30の名言、その25、相手のためにしていることは自分のためにもなっている。相手のために仕事をしていると自己犠牲の感覚に悩まされることがあります。例えば家事です。炊事、掃除、洗濯。相手のために頑張っていると思うとモチベーションが上がって普段より頑張ります。その一方である時複雑な気持ちになることもあるかもしれません。自分を犠牲にしながら生活しているような気持ちに包まれ、だんだん自分が悲しくなってくる。自分の時間が欲しい。まるで自分を犠牲にしているような。喜んでもらえるのは嬉しいですが、自分の幸せは後回しにしているように感じるでしょう。やるせない気持ちに襲われ、心の管理に悩まされるのです。しかし、ここに誤解があります。相手のためにしていることは自分のためにもなっています。自分を犠牲にしていると思うのは仕事の一部しか見ていません。もっと視野を広げて考えてみると、自分の成長に役立っていることに気づけます。例えば、相手のために炊事をしたとします。相手のために食事をすることで自分の料理の腕が良くなります。相手の部屋も掃除をしたとします。自分だけ頑張っていると思うかもしれませんが、同棲生活に清潔感が出て自分の居心地も良くなります。相手のために洗濯をしたとします。洗濯が面倒に思えても、相手に綺麗な服を着てもらうと清潔感が出て一緒にいる自分も心地良くなります。すべての家事は花婿修行、花嫁修行になっていると考えることもできます。我慢が必要なことは自分の心を大きくするトレーニングと思えばいい。相手のためにしていることは自分のためにもなっていることに気づいてください。自分のためになっていることに気づけば、自己犠牲の感覚が薄れ、意味と価値を実感できるでしょう。家事に対する面倒な気持ちが薄れ、モチベーションが高くなるでしょう。自分のためにしていると思うと、もっと家事を頑張りたくなるのです。相手のためにしていることは全て自分のためになっていることに気づく。同棲の30の名言、その26、ルールと束縛は紙一重。束縛のないルールこそ理想的。ルールと束縛は紙一重です。同棲を快適にするつもりで作ったルールが実際は束縛になっていることがあります。ルールと束縛に明確な線引きがあるわけではありません。個人の価値観によって線引きが左右されます。同棲を円滑にするためのルールも厳しくなると束縛に変わります。そのため2人で話し合って許容できるラインを見極めることが大切です。例えば週末は必ず2人で外食をするというルールを決めたいとします。自分としてはあくまで円滑な同棲のために設けたルールです。外食は気分転換になるだけでなく2人で過ごす時間にもなります。良好な関係を保つためにも週に1回は外食を楽しむのも悪くないでしょう。しかしこのルールを心よく受け入れている人がいる一方で束縛と感じる人もいるはずです。強制的に外食するなんて束縛だという意見も一理あります。これは難しい問題です。ルールといえばルールであり束縛といえば束縛になります。ルールを決める際は厳しくなりすぎないようにしてください。自分勝手に決めるのではなくパートナーの意見も取り入れて決めることが必要です。お互いが納得できるよう丁寧な話し合いが必要です。週末は必ず2人で外食をするルールが厳しければ少し緩和させるといいでしょう。週末はできるだけ2人で外食をするという優しいルールなら束縛の度合いが緩くなります。2人にとって程よいラインを見極めることが大切です。ルールを作りつつも身勝手な束縛になっていないだろうかと客観視する余裕を持ってください。自分が決めようとしていることはルールなのか束縛なのか余裕を持って客観的に考えることが大切です。束縛のないルールこそ理想的です。ルールを決めるつもりが束縛にならないように注意する。同棲の30の名言、その27、喧嘩をするのも同棲の大切な仕事。絶対喧嘩をしてはいけないと思っていませんか。素晴らしい心がけであると注意したい心がけでもあります。確かに喧嘩を避けることは大切です。時には発言をぐっとこらえたり妥協したりすることも必要です。しかし喧嘩を避けることは良くても避け続けるのはよくありません。むやみに喧嘩を避けようとすると言いたいことを言えず不満が溜まります。不満を放置したところで状況が変わらない限り解消されることはありません。不満はどんどん溜まり続けるとストレスも大きくなりいつか限界に達します。結婚してから本音を言うくらいなら同棲の段階で言っておく方がいい。結婚してから大爆発をするくらいなら同棲の段階で爆発させておく方がいい。迷惑なこと、困っていること、気になっていること、本音を言うのはどれだけ楽でしょうか。理想的なカップルとは本音を言い合える関係です。暴力は NG ですが口喧嘩は OK です。喧嘩をするとお互いが正直な意見を言い合います。むしろ同棲の段階では一度くらいは喧嘩をしておく方がいいでしょう。同棲は結婚相手としてふさわしいか確認する手段でもあります。相手が怒ったときどんな態度になるのか実際に喧嘩をしてみないとわかりません。喧嘩を恐れないことです。相手の本音や根性を確認する意味でも一度は喧嘩をしておきましょう。二人の関係を前進させるために勇気を出して本音を伝えてください。本音を伝えることでお互いの違和感を解消させることができます。感情的な喧嘩ではなく理性的な喧嘩を心がけましょう。理性を保ちながら喧嘩をすれば建設的な話し合いになるはずです。同棲では喧嘩も必要です。喧嘩をするのも同棲の大切な仕事なのです。同棲のうちにしっかり喧嘩して本音を言い合っておく。同棲の30の名言、その28、同棲に失敗はない。同棲に失敗はありません。別れたら失敗になる。同棲解消になれば失敗になる。いえ、どれも誤解です。別れや同棲解消の表向きの結果しか見ていません。本質まで突き詰めて考えると、どんな結果であっても同棲に失敗はないことに気づきます。例えば同棲した結果別れることになったとします。重大な点、隠し事、不一致が見つかって我慢の限界に達して最終的に同棲を解消することになった。結婚した後に離婚するくらいなら同棲の段階で別れた方がいいでしょう。未然に離婚を防げた意味では同棲してよかったと言えます。無事に同棲を乗り越えて結婚したとします。わざわざ同棲しなくてもよかったのではないかと思うかもしれませんが、ここにも誤解があります。同棲は結婚の準備期間にもなっているため、スムーズな結婚生活に役立ちます。お互いのリズムをつかんだり、絆や結束を深めたり、結婚式も兼ねたりなど、結婚に向けた準備を整えることができます。同棲をしたおかげで結婚後の生活もスムーズに進めることができます。最終的には同棲してよかったと思うはずです。もちろん同棲という思い出もできます。同棲に失敗はないのです。究極を言えば同棲の結果は成功しかありません。どんな結末を迎えても将来のため、自分のためになるのは確実です。自信を持って同棲を始めて共同生活を楽しんでください。同棲の最後に待っているのは成功だけです。同棲の結果は成功しかないことに気づく。同棲の30の名言、その29、依存してもしすぎるな。同棲は2人で暮らしても損は1人。同棲は2人で協力しながら歩んでいく生活です。困った時パートナーの能力に助けられることもあるでしょう。悩んだ時パートナーが相談に乗ってくれることもあるでしょう。落ち込んだ時パートナーの励ましや優しさに助けられることもあるでしょう。確かに同棲は二人三脚、2人で協力しながら歩んでいく生活です。助けたり助けられたり頼ったり頼られたりするからこそ2人の絆も愛情も深めていきます。パートナーのおかげで生活できている。頼りになる人ならいつの間にかパートナーに依存することもあるのではないでしょうか。しかしパートナーに依存をしても過ぎないように注意してください。パートナーがいないと朝起きることができない。一人では何も問題を解決できない。家事に関してはパートナーに頼ってばかり、これでは完全にパートナーに依存しきっている状態です。もしパートナーがいなくなれば何もできなくなります。そういうことが生きる力と希望を失ってしまうでしょう。人生の絶望に陥り、人生がめちゃくちゃになってしまうかもしれません。依存をしても過ぎないこと。同棲は2人で暮らしても損は1人です。大切なのは自立した人間力です。2人で協力をしつつも損は1人であることを意識することが大切です。毎日家族することになったとしても自分の力で生きていける力は必要です。自分に問いかけてイメージをしてみてください。もしパートナーがいなくなれば自分は生きていけるだろうかと。もし生きていけないと思うなら健康上の理由がある場合を除いてすでに依存が過度になっているのかもしれません。事情がある場合は仕方ありませんが、少なくとも精神面だけは自立しておくことが大切です。2人で協力ができるのはあくまで自立した人間力があるからです。自立した人間力があるからこそしっかりした支えとして存在できます。自立した人間力がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。心のどこかで自立した自分を保ち成長させていく人、努力が大切です。パートナーに依存することはあっても過ぎないように注意する。同棲の30の名言、その30、同棲は煮物を煮るのと同じ、短すぎても長すぎてもいけない。同棲と煮物は共通点があります。適度な長さが大切という点です。 それぞれにても見つかる存在に思えますが、本質は同じです。煮物を煮るときは煮込み時間の長さが大切です。肉や野菜を鍋に入れて弱火で煮込みます。煮物の完成度は煮込み時間の長さで変わります。煮る時間が短すぎると素材は硬いままになったり、味わいが不十分になったりします。煮る時間が長すぎると硬くなったり、素材の硬崩れが起こったりします。だし汁が素材に染み込むのを待ちつつ、硬崩れをする手前でやらなければいけません。短すぎても長すぎてもいけない。適度な長さが上手に煮物をするポイントです。同性も煮物を煮るのと同じです。同性期間が短すぎては意味がありません。パートナーの価値観や生活習慣をきちんと確認しないまま結婚することになります。同性の意義が不十分になる。結婚してから知らなかったというトラブルが発生しやすくなります。一方、同性期間が長すぎるのも良くありません。あまり長くなると恋愛感情が消えたり、惰性が生まれたりして結婚に踏み切りにくくなります。同性を切り上げるならできるだけ3年以内を目指すのがいいでしょう。同性も物を言うのと同じイメージで適度な長さが大切です。短すぎてもいけない。長すぎてもいけない。適度な長さを意識してこそ同性がうまくいきます。同性期間は物のように適度な長さを意識する。同性の30の名言、まとめ。その1、同性は贅沢な経験であることに気づく。その2、同性の理想と現実のギャップを埋めることに楽しみを見出していく。その3、同性で悩むことがあれば何かだけで終わらせず、きちんと考え、改善に向けて行動する。その4、パートナーとの違いは否定せず受け入れる。その5、価値観や生活習慣が違っても違いを楽しみながら受け入れる。その6、価値観や生活習慣の違いは意外にするのではなく楽しむようにする。その7、独り占めをするより2人で分ける。その8、ルールだからより自分のためと思って家事に取り組む。その9、同性の1年は夫婦生活50年と比べて短い期間であることに気づく。その10、同じベッドで一緒に寝ることにこだわらない。その11、朝が眠くても悪くても2人で元気よく過ごす。その12、譲る行為を愛情表現の一つとして実践していく。その13、ギリギリの生活は避け余裕のある生活を心がける。その14、パートナーも結局は他人という意識を持ちながら同性生活を送る。その15、パートナーの不完全を認めていく。その16、家事は修行だと思って取り組む。その17、同性を良いのでを磨くきっかけにする。その18、家事は完璧にしようと思うより7割でよしと考える。その19、物理的な距離より精神的な距離を重視する。その20、生活費のプレゼント代もお金を消費しているではなく2人の将来に投資していると考える。その21、同性ではアクセルだけを踏むより時にはブレーキも踏む。その22、同性環境に不便になっても結婚生活の良い予行演習のつもりで乗り越える。その23、何をすればいい、良いこれをするねと話しかける。その24、同性がうまくいかないなら結婚も諦める。その25、相手のためにしていることは全て自分のためになっていることに気づく。その26、ルールを決めるつもりが束縛にならないように注意する。その27、同性のうちにしっかり喧嘩して本音を言い合っておく。その28、同性の結果は成功者ないことに気づく。その29、パートナーに依存することはあっても失礼ないように注意する。その30、同性期間は物のように適度な長さを意識する。